はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、話を聞くのと叶えるのは違うというね、お話をしていきたいと思います。ボイシーのトークテーマが、断り上手になるにはと、断るというね、話を聞いて、それは無理ですというふうにうまく言うにはどうしたらいいかっていうのがトークテーマで設定されてたんで、まあこれにちなんでね、断り上手っていうこととはちょっとニュアンス違う気がするんですが、私のとして大事にしているのは、話を徹底的に聞くと、そして叶えてあげるかどうかは別の問題だっていう、この考え方結構大事にしてるんですね。はい、ぜひ最後までお聞きください。まず、話を聞くっていうことはですね、人間関係を構築する上で非常に重要なことなんですね。私のメンターの赤羽裕二さんに教わった考え方ですけれども、アクティブリスニングということです。研究室の方でもですね、アクティブリスニングの実例なんかを、たくさん出してですね、いかにこれが大事かということを、常に私はお伝えしております。アクティブリスニングっていうのは、相手の興味関心に興味を持って徹底して聞くということですね。相手の興味関心、相手はなぜそういうことを思うのかということにフォーカスを当てて、ただただ徹底して聞くと、こちらの意見、こちらの助言、そういったものは一切挟まずに徹底して聞くということですね。そうすると、まあ、相手との信頼関係が生まれ、まあ、赤羽さんの言葉を借りればですね、問題の 70% は未然に解決するという、まあ、いわゆる魔法の杖であるということですね。私の現場でバスケットボールの指導をしているときに、やっぱり肌感覚でこのアクティブリスニングすごく重要だなと、人の話をよく聞くと、そして、その問題を未然に防ぐ、または、問題把握解決力を高めると、何が問題の本質なのかということが話を聞くことで見えてくるということで、これすっごく重要なことなんですね。うん、ただちょっと勘違い、してしまう人が多いのかなと思うのは、アクティブリスニングを徹底的にしていくことイコール相手の要求を叶えてあげるっていうことではないと。うん、ここが今日の、ね、パンチラインですね。相手の話は徹底的に聞くべきなんです。アクティブリスニングして、とにかく共感を示し、相手との信頼関係を作るということはすべきなんですね。ただアクティブリスニングすることと相手の要求を叶えてあげることは全く別ということですよね。うん、で、この辺がちょっとね、ごっちゃになってる人は、どうせ叶えてあげられないんだから話も聞かないよということが結構あって、これが非常にもったいないんですね。なんかこう、人間関係構築のチャンスを逃してしまっている先入観なのかなって思います。まあ、具体的な例をね、お話をした方がいいと思うので、例え話していきますので、それでちょっとイメージをね、高めてください。まあ、あなたはバスケットボールの、指導者ですと。で、ある保護者からクレームが入りました。で、それは、うちのチームは練習日数が少なすぎると、ね、練習日数をもっと増やしてくださいというふうなクレームが入ったとしますね。はい、で、まあ、あなたとしてはその学校のルール、下校時間とか体育館が使える割り当てとかいろいろあるから、月に何日ぐらいしか練習できないというのはもう決まってるわけですね。で、それの、まあ、最大限の回数、最大限の時間練習しているので、まあ、これ以上増やすっていうのは、学校の規則的にも、ね、それからご自身の予定的にも、まあ、明らかにこれは無理だという要求だったとしますね。うん、練習日数を増やしてくれという保護者がいたとします。で、いろんな制度上の理由で、あなたはそれは無理だということが最初から分かっています。で、その時に突っ張れるとですね、これ全くいいことないですね。練習日数を増やしてくださいと、ね、言われて、あ、無理です、うん、なんでですかって、いやいや、それ規則なんで無理なんですということで、最初からこう突っ張れちゃうだけだと、全くこの問題の解決とか、そういったものが全く測れないというふうに思いますし、むしろ信頼関係が悪くなるということで、問題の、なんていうかな、発生率が高まっちゃうように思うんですね。で、そこでじゃあアクティブリスニングっていうことはどういうことかというと、その決断すること、断ることっていうのは一番最後に持ってくる感じなんですよね。うん、とにかく、ね、先生、練習日数増やしてくれと、うちのチーム少なすぎるというふうにまず言われたとしますよね。そしたら、あ、そのようにお考えなんですねっていうふうにまず受け入れるんですね。そうだ、そう思われるんですね、そうなんですねっていうことを受け入れるんですね。自分のこれ考え挟んでないですよね。いや、うちは十分やってますよとか、もうこれ以上無理なんですよとか、ね、そんなこと、ね、保護者に言われる筋合いないですよなんていうことを自分の考えを言わずに、あ、 そういうふうに思われるんですねっていうふうにちゃんと受け入れるということですね。そうすると、大体次の会話がですね、それで終わらず、ね、なぜそう思うのかっていうのを相手は話をしてくると思います。例えば、ね、この前試合やってね、負けたライバル校だって、週にね、7回練習してるって聞きますよと。どこどこ学校はね、寮があって、夜10時ぐらいまで毎日シュート打ってるって聞きますよと。ね、そういうところに勝てるんですかっていうようにね、言ってくるわけですね。他の学校に比べてうちの学校はすごく短いですよということを言ってくるわけですよ。で、そこで、いやいや、何々学校はね、ああいう学校なんで、うちとは違うんで無理ですよっていうふうに、ここでも考えを言わずに、あ、なるほどと、ね、そういう学校をについて調べられて、あ、そういう学校はそういう状況なんですねと、あ、そうだったんですねっていうふうに聞くんですよね。そうするとね、だんだんこう話を聞いていく。で、時にこう質問をしていくっていうね、確認のための質問っていうかな、こっちがこう、質問っていうんですかね、こう問い詰める質問じゃなくて、確認していくためにこう質問していく。ね、あ、なので、他の学校に比べて、こう練習日数が明らかにうちは少ないというところに対して、こう不安っていうか、そういった感情をお持ちなんですね。もっとやってほしいっていうふうに思われるんですねっていうふうに確認をしていくと。そうするとですね、意外な経験、実はっていう話が出てきたりするんですよ。例えばね、実は私もね、バスケットをやってたんですよ、先生と。実はね、今まで話したことないけど、私もバスケットやってたんですと。で、高校時代本当にね、試合に勝ちたくて、全国大会行きたくて、ね、やってたんですと。ただ、私の進んだ学校はね、結構強かったんだけども、公立の学校だったんで、週3回しか体育館使えなかったんです。でも、週3回じゃね、私立の強豪校に絶対勝てない練習量だっての分かってたけれども、これ学校の規則だったんで、ね、もうその中でどれだけ創意工夫するか、どれだけ集中力を持って練習するかっていうことに、もうすべてを捧げてやってきたんですよ。ただ、最後、やっぱりね、試合には思うような結果が出ずに、結局やっぱり練習量ってのは物事大事なんだなっていうふうにその時学んだんですと。ね、で、その教訓は自分のね、その後の人生、仕事をするときにも、やっぱりね、なんだかんだ言って量をこなすってことは大事なんだっていう、そういうね、考え方になって、今では人生として生きてますけど、やっぱり試合のね、勝ち負けっていうことに関して、バスケットに関して言うと、後悔が残るところも正直あるんですと。で、私のね、子供には同じような、そういう経験させたくないんで、できる限りね、練習日数増やしてほしいんですっていうようなね、実はっていうね、そういうことまで出てきたりするんですね。で、そこでも徹底してまた話を聞いて、あ、そうだったんですね、そういうことがあったんですねって。で、当時どんな練習されてたんですかとかね、そういうことをどんどん聞いてって、いや、私はね、こういうことをやってて、こういうことをやってて、こういうね、思いをして、でね、やっぱり、練習日数って大事じゃないですか、練習量って大事じゃないですかっていうことを言って、それで、あ、わかりましたと、ね、そういうふうなお気持ちだったんですねと、お話ありがとうございますっていうことで、そこまで言って聞いてですね、その思いに共感する、気持ちは、相手の興味関心にすごく興味を持って話を十分聞くということですね。で、最後に、ただですね、一応、学校長確認したんですけども、制度上、今の日数が目いっぱいなので、でもそういうお気持ちなのは分かりましたので、ね、そういうお気持ちを十分汲んでね、これからも子どもたちと頑張っていきますというように、最後の最後断るとすれば、多分、その信頼関係を作るっていうことにも成功しつつ、できないものはできないというふうに断るということになると思うんですね。なので、まずは徹底的な話を聞くと。で、話を聞けば聞くほど、確かにそっちの方が良さそうだと、叶えてあげるのが良さそうだと思うかもしれないし、でも無理なものは無理ってこともあるでしょうし、いずれにしてもこの最後の最後までですね、話を聞いていく、徹底してアクティブリスニングしていくっていうのは、すごく重要なことなのかなというふうに思いますので、ぜひですね、あなたのその指導現場、または実生活にもアクティブリスニングの考え方を取り入れてほしいなと思って、今日のこの放送とさせていただきます。この放送、このチャプターに、本の紹介しておきますね。参考文献、これも何度も紹介してますけども、赤羽裕二さんの徹底的に聞く技術、これ絶対読んだ方がいい本なので、ぜひこのリンクから一度、読んでみてください。はい。ということで、もうちょっとお話をしますね。チャプター区切っています。 はい、ありがとうございました。今日の放送いかがだったでしょうか。毎日放送してますけれども、いろんな放送しております。まあ、皆さんが好みのね、皆さんが役に立ったなと、面白かったな、興味が持てたなっていう放送を目指して話をしておりますので、ぜひぜひ、いいねのボタンを押していただいて、リアクションください。いいねのボタンがいまいちだった場合はですね、あ、こういう放送はあんま皆さん好んでないんだなとかですね、そういった、私もフィードバックとさせてもらいます。で、大体自分の中でね、いいねの数、ハートマークのね、ボイシーのいいねの数、50個を超えるかどうかっていうのは一つのラインなんですよね。はい。なので、今日は、何十個なのかなちょっとドキドキです。50個超えると結構、これは良かったんだな、みたいな感じでね。で、昨日は ちなみに今の時点で39なんで、昨日あんま良くなかったな、みたいな、そんな感じで、判断しております。また、コメントもですね、10件超えると、すごく共感していただいたんだなっていう風な感じで、昨日のコメントは4件だったのでですね、ちょっとイマイチだったのかなという風に反省をしております。そんな感じでリアクションください。それから、初めて私の、話聞いたという方いたらですね、ぜひチャンネルをフォローしておいてください。現在が1420名フォロワーさんですね。ありがとうございます。あなたが1421名目になっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、昨日お話をしたのは負けでも次があるということで、これのコメント返しいきたいと思います。長倉さん、アンダー12指導者なので、最後の大会で負けた後も中学で活躍できるよと毎年言ってますということでね、アンダー15で活躍する姿を見て私が楽しんでいますということで、ありがとうございます。もうアンダー12だとね、先が長いですから楽しみたくさんありますよね。はい、ありがとうございます。影島さん、前向きになれる言葉です。まさにスラムダンク三能の堂本監督の一言ですね、ということでね、ありがとうございます。ただいまリーグ戦真っ最中で、今は県の2部に所属しており、ハードな試合が毎週続いています。負けても来週があると思って、もちろん勝ちを目指しますが、改善を目指しますということで、影島さん、リーグ戦ね、戦っていらっしゃるということで、ありがとうございます。コメントいただきました。前川さん、うちの中学小学生の息子は次のカテゴリーに上がればバスケをやめるとほのめかしています。それでも何か新しい次のステージがあると思うので、そのために今バスケを勝っても負けてもレギュラーになれなくても全力でやりきってもらいたいです、ということで、そうですよね、別に競技を続けなくても生きるものはいっぱいあるので、そういったものもネクストステージなのかなと思います。前川さん、ありがとうございます。トレさん、望んだ成果を上げられなかった代にはこの悔しさを次に生かしてほしいと言い続けました。それしか言えなかったことはやはり悔しいと、まあね、試合に負けたら悔しいですけれども、ということで、トレさんも率直なコメントありがとうございます。こんな感じでコメントいただければ、明日必ず読み上げますので、コメントたくさんいただきたいと思います。ちょっと余談ですけれども、私ね、このボイシーの話をですね、原稿を全部ブログとインスタグラムにアップしてるんですね。でも、ただインスタグラムの調子が最近悪くて、今まで通りにアップすると投稿できませんってなっちゃうんですよね。だから最近インスタはちょっと更新が止まっております。で、その代わりブログの方にはほぼ毎日更新しているので、原稿を見たい方はブログの方を見ていただければと思います。インスタの方もね、見やすくていいんですけどね、ちょっとなんか改善したいと思うし、インスタグラム詳しい人いたらそれこそコメント欄で教えていただければと思います。なんか図を貼るとですね、投稿できませんってなっちゃうんですよね。で、時間によってはできるんですよね。これちょっとよくわかんないんですけども。はい。インスタの方のね、あと私のブログの方は、この放送の説明欄にリンク貼ってありますので、ぜひともそれ見てみてください。よろしくお願いします。はい。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。